おはようございます。
おはようございます。
CD を聞いておられる方も皆さんお元気でしょうか。今朝は私は春日部駅からこっちに来たんですけども、お茶にまで来たのでありますけども、朝ですね、いつも駅前というかちょっと外れたところにエホバの証人の人たちが、今日は2人の人がおられました。でいつも忙しくその場を通り過ぎるんですけども、今日はちゃんと挨拶しました。おはようございますというふうに言いましたら、即座におはようございますという挨拶の言葉が返ってきました。それと同時に行ってらっしゃいませというふうに言われたんですね。で私はいや時間があれば話をしたいといつも思ってるんですけども、もうとにかく忙しい時に、だから今まで挨拶の言葉もさえもかけられないで来たわけですけども、今日はちょっと少しゆっくり歩いていける時間がありましたので、でも挨拶だけはしてまいりました。 でも一生懸命やってらっしゃるんですね。でもっと時間があればねぎらいの言葉をおかけしたいと思いますけど、そこまではできませんでしたね。でも今日は大変気持ちは良かったですね。さて、先ほど聖書の歌詞を読んでいただきました。新改訳聖書ではフィリピですね、新旧約聖書でお話をしたいと思いますけども、新旧約聖書ではフィリピの信徒への手紙というふうにタイトルがついているわけでありますが、でこれはパウロとテモテからというふうに、一章の一節からこう挨拶文が始まりまして、そして、大変短い書簡なんですね。一章から四章までですね。でそれちょっとこうざっと見ていきますと、それぞれのこう書かれている事柄は、生きるとはキリストを生きること、キリストを模範とせよとか、共に喜ぶ、キリストを信じるとは目標を目指して、そして進めの言葉、贈り物への感謝、そして結びの言葉と、こう4章が終わるんですね。でそういうふうなこう手紙の内容だというふうに思います。でその中の今日はこの4章4節から7節のところをこう特に見ていきたいと思います。でこのお話の題は喜びは力なり、喜びは力なりと今日朝来て申し上げました。当たり前じゃないかっていうふうにすぐ声が返ってきましたけども、本当にね、喜びは力なんですよ。でね、私はね、内なる力って私は呼んでるんですね。内なる力で喜びっていうのはね、何事をするにつけその力をね、こう何て言うか生み出してくるものは喜びですね。でもこの喜びは聖書は神からいただく喜びっていうふうに言ったらいいでしょうね。神様からくださる喜び、いただく喜び、私たちは自分にとって都合のいいことがあれば嬉しいというのはすぐになりますけど、反応しますけども、しかしそれも時が経ればスッと消えてしまうようなものかもしれません。でここで4節で進められておりますことは、主に新旧約聖書でお話ししますが、主において常に喜びなさい、いつも喜びなさいってことですよね。時々思い出したように、喜びましょうなんてことじゃなくて、いつもだから喜びはね、耐えたらね、どうなりますか。なんとなく顔が曇ってきてしまったり、不平不満が突出してきたりするようなことにやっぱりなるのではないかと思うんですね。だからここで重ねていますよ、繰り返していますよ、喜びなさいとこう勧められているわけであります。そして喜びの中にある人はどうですか。心は広いんですよ。狭い心を持って喜んでる人はいないんですね。やっぱり豊かな心を持ってるから喜ぶ。だから五節のこのあなた方の広い心が全ての人に知られるようにしなさいというのは、喜びの中にあれば心は広くなってるはずですよとパウロたちは言ったと思いますね。だから私は狭い心ですよっていうふうに言う人もいるかもしれないけども、本当に神様からくださるいただく喜びを持ってる人は心は広くなる。で心が広いってどうですか。いろんなことを受け入れることができるんですよ。心が狭いときどうですか。もう なんていうかこう自分と気の合う人だけはいいけど、そうじゃない人は絶対排除するとかね、なんかこう要するにもう狭いっていうのは大体そういうもんですよね。だから意見の違う人と一緒にやれる人は心が広い人でしょうと私は思いますね。で教会の牧師をさせていただいておりますとね、いろんな人と出会うわけですよ。 意見が合う人もいれば合わない人もおられる、ね、でそうした人たちとどうにこう関わっていきますか。その人の意見をね、私はいつもお話を伺うんです、ね、意見が違うと分かってますからとお話を聞いて、そうですかそうですか、そしてお話を聞いていますとね、その人もね、私の意見を聞きたくなるんです。人って面白いでしょ。こうね、人の話を聞いてくれる人にはね、その人の話もこう聞きたくなるんですよね。はいはい。だからこう心が広いっていうのはね、なかなかこういう形容は難しいですね。どの辺が心が広いかっていうのは難しいんだけども、私まずね、人のお話を聞くことができる人、いや意見が違う人の話を聞くことができる人は、まず私は心が広い人だというふうに思いますね。で、心の広い人ってのはね、人をね、こう寝踏みしないんですよ。まあこれ経験的に思います。値踏みしないですね。っていうのは、要するに安く見ない、むしろパウロがロマ書などで進めておりますように、人を自分よりこうね、賢い人であるとか、また尊敬するということですね。だからそういう姿勢を持っておりますとね、やっぱり私はここではまず人間関係、良い人間関係をまず持つことができるというふうに思いますね。はい。だからこの一つ目のことは、生きる上で喜びっていうのはね、絶対必要なことだということを強調したいですね。生きる上で第一のこれポイントって言いますかね。そして二つ目は、このね、喜びがあると心が安定するんです。本当そうですね。いろんな問題を抱えますよ、私たちは人生歩む中でね。でも問題に向き合うことができるのは、心が安定してないと向き合えないでしょ。どうですか。だから喜びの中にある、神様が下さる喜びをいただいているならば、心がね、定まってくるんですよ。まあこれは私はすぐロマ書の8章の28節の言葉とこうつながってくるんですけども、私たちに召されたものはね、全てのことが愛働きで益となると。でこれは聖書もちゃんとこう、パウロの口を通して言ってるわけでしょ。全てのことが愛働きでっていうのは、いいと思われることだけじゃなくて、悪いと思われることさえもですよ。それが愛働くっていう表現で訳されてますけどね、愛働いて益となるって言うんですから、それはやっぱり損失になるんじゃないんですよ。だからそういう視点を持つことができるっていうことは素晴らしいことじゃないですか。だからこの神様がさる喜びの中に私たちが生きるならば、広い心をね、持ちたいから喜びを持つっていうよりも、結果的に広い心になってくる。そしてそのことが実は人に知られていくようになるんだということですよね。喜びの中にある時にはどうですか、人は寄ってくるんですよね。もうこっち来てこっち来てだって言いながら、なんとなくこう怒ったような顔してたら誰も来ませんし、一番顕著なのは子供ですよ。うちなんか保育園の、たくさん子供、120人ぐらい子供預かってますけども、本当にニコニコ笑ってね、私よく先生たちに言うんですよね。皆さん、いろんな生活なんかいろんなことあるし、辛いこともあるかもしれないけど、やっぱり喜びを持ってね、子供たちに接してください。喜びを持ってる顔って言ったら、子供はすぐ顔見るんですよね。これはね、正直って言ったで、喜んでる顔の時にはね、子供に寄ってくるんですね。で大人もそうですよ。やっぱりね、なんかこう怒ってる人のところにはみんな避けるわけでありますね。だからこのパウロの言わんとすることは、あなた方の広い心が全ての人に知られるようにしなさいっていうことは、喜びの中にいつもいるならば、あなた方は全ての人に知られるようになっていくんだということではないかと思いますね。そしてこの私たちの生活の中で起こってくること、いろんな思い煩いが起こってくるんですね。健康のこともそうでしょうし、今の将来のこと、今のことや将来に向かってどうするかということとかね、もう自分のことだけではなくて、家族のこと、子供のことも本当にこう考えることいっぱい、こう考えたくないと思ってもね、考えなければならないわけですよ。でそれが思うってことは私は大切なことですね。考えるってことは大切です。でもそれが患いっていうのは、これはもう病に近くなるんですね。患ってくるとね、やっぱりね、先がやっぱりこう見えてこないんですよ。だからパウロはここでもね、どんなことでも思い煩うのやめなさい、 ね、煩うのはやめなさいと、これ命令形ですね。そして、次はどうしたらいいか、何事につけ感謝を込めて、感謝を込めて、この喜びと感謝っていうのはね、やっぱりイコールなんですね。感謝の中にある人はやっぱり喜びがあるんです。だから喜びがあるってことはやっぱりそこにね、感謝で、感謝ってことをいつも私は思わされてるのは、感謝っていうのは当たり前でなったら感謝できるんですよ。どうでしょうか。で、当たり前だと思ってると不平不満が出てくるんですね。っていうのは、まだもっとしてほしいとかね、足らないとか。でも当たり前でないことが今起こってると、それはやっぱり感謝になってくるというふうに思いますね。ここではこう進められてるんですよ。感謝を込めて祈りと願いを捧げ、神様の前にこう本当に願い求めることを許されてる。そしてこれね、新旧約聖書ではね、私は非常にこう新旧約聖書もとってもいい訳だと思いますが、求めているものをね、神に打ち明けなさいって新旧約では訳したんですね。私はこれぴったりかって、皆さんどうですか、打ち明けるってこと、人生歩む中で何か困ったことあると、本当に信頼できる人に、いやこのこと実はご相談したいことがあるんですがと言って、そういう時は打ち明けるってことなんでしょう。もうただ話聞いてくださいねって、そんな簡単なもんじゃなくて、本当にもうやっとの思いだっていうね、そういうのは私はこの打ち明けるというふうにこの言葉を感じるんですけども、だからどうぞ進められることはね、求めているもの、自分が求めているものをまずね、神様こういうことなんですよっていうふうに祈ることができるということでありますね。そして3つ目はね、その結果どういうことになるかね、神様は答えてくださるとね、神様はお答えになるってことの約束なんですよ。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうと、こうあります、何節にね。でその結果、やっぱりこう祈ったらなんかそれはスーッと消えてしまうのではなくて、神様がそれを受け止めてくださって、それに応えてくださるのがこのあらゆる人知を超えると、私はこれすごく慰めを受けるんですね。人知を超えるというのは、私たちは人生それぞれ、皆さんその年齢まで生きてこられたわけですから、さまざまな経験をしてますよ。だから経験値という言い方をしますけども、その経験で物事を判断するだけの力を皆さん持っていらっしゃるわけですね。だけどもそこには入らない、いや超えるというのはそういうことでしょ。人知を超えた神様がくださるこの神の平和というのはね、非常にいろんなものを含んでいると思いますね。神の平和というのは神様のご支配の中にということですよ。人間関係はどうですか。もう本当にこう争いばっかりですよね。この世界を見てもまだ戦争がまだっていうふうな言い方はどうか分かりませんが続いてるわけですよ。それ結局はみんな争いなんですよ。でイエス様が三条の水君のね説教の中で、平和を作り出すものは幸いであるというふうに語りになりました。だから平和っていうのは黙っていたんじゃ来ないの。作り出すっていうのは人間同士の中であったらお互いに歩み寄って平和を作るというそうした方向性を持たない限りは平和は来ないということを言っておられると思いますね。だから神様はしかしそのね平和っていうのは私たちを神様の平和の中に入れてくださるってことでしょ。そして私たちの心を支えてくださる、また考えもね、考えもこれパウロはキリストイエスにというね、イエスキリストじゃなくてキリストイエスというふうにこうイエスの名前をこうに書いてですね、これはやっぱり強調しているのはメシアなるイエス様ということですね。キリストイエスによってそれは守られるということであります。だから私は喜びや力ない、本当にこう最近は特にね、もう、いろんな問題がたくさんありますけども、もうカリスマ今日生かされていることを感謝します。そうするともう喜びが湧いてくるんですよ。今日リアルティス、今日は本当に忙しくて来たくなかったんだけどなんていうことないですよ。やっぱり喜んで来てるわけですよね。でもしね、いやもうしょうがないな、頼まれちゃったから行くかっていうのも来たらどうですか。今日一日は何とも苦しい、少なくとも私にとって。また聞く人たちもね、なんか今日行ってよかったのかどうかなというふうに思いになるでしょ。 私はねやっぱりね今日という日を楽しみ、またあの喜びを持って今日来たんです。だからね、あの期待するんですね。喜びがあるっていうことはね、期待が起こるんですよ、人と会う時に。これ不思議ですね。あのなんかこうちょっと気がめいてる時っていうのは、人にも会いたくないってなるでしょ、人と話をしたくない、ね、でも喜びの中にあるとね、人と会うのが嬉しいんですよね。いや別に何かいいこと言おうとかそういうんじゃないんだけど、会うとね、なんか本当になんかそういうこう温かい交流をね感じるんですね。だから喜びっていうのは本当に私たちに生活する中で必要なことだというふうに思わされております。また喜びあると困難をも乗り越える力があるんですね。うん、あの私はいつもあの、まあ、教会の人たちにも話をするんですけど、まあ、あの問題いろんなことを抱えている人たちもたくさんおられるんだけども、しかし神様はどのようにそこその先をね、神様のご計画があるかっていうのは人間には分からないんだけども、そこを求めていきましょう。そして、ただこう首をうなだれてなんかこう下を見てるんじゃなくて、神様を見上げてね、神様を見上げて歩んでいきましょう。いや当たり前のことじゃないかって言うけども、しかしそれがねいろんな問題にこう取り組まれてしまうとできなくなっちゃうんですね。だからどうぞ本当にこう喜びっていうのは力ですから、喜びは力なりってことをね、どうぞ皆さんあの口の中で何度も言ってください。喜びは力なんですよ。そしてね、喜びの中にねある時には人が集まってくるんです。まあ私はあのいろんな教会のことはいつもまあ関心があります。まあ当然ですけども、あの礼拝がね喜び満たされた礼拝をしたい、ね、集まってくる人たちも本当に喜んでね、あの礼拝終わったら帰ってほしい。そしてその人またそれぞれこうあの置かれた場所にあって本当に喜んで生活してくださいと。でそのことによって喜びがねどんどんどんどんこう拡散していくんですよ。あのそしたらねやっぱりこう伝道っていうことをねなんかこう高飛車に考えるとね、なんとなくこうちょっと聖書のことをやらしちゃうちょっとどうかなっていうふうに思う人がいるわけですね。でもそうじゃないですよ。喜びの中にあったらね、人はみんなに聞くんですよ。あなたどうしてそんなに喜んでいるんですか、ね、聞きますよ。悲しんでる時にはあなたどうして悲しんでるのって聞く人は、まあ、通常いないですね。関わりは持たないようにしておってる方が大きいでしょ。でも喜びの中にある時ね、どうしてそんな喜びがあるんですか、ね、それ知りたいというのは、それは結果的に私たちはこのイエス様の宣教命令をそこで実際的にね、行うことが結果的にできると私は思っております。だからあのどうぞ本当にね、喜びはね全てのものの源だということをちょっとこれ今日心に留めていただきたいと思いますね。はい、はい。